ちょっとコミュ障な科学系高専生抹茶クールが元素や化学物質その他いろいろについて独り言のごとくつぶやいていくポッドキャスト、それがトキラジ。はい、というわけで今日は後期期末考査2日目でございます。ですね、見事に死んでます、物理が。そう、1日目昨日が1日目で、まあ、それが地理と数二。そう、今回数二は結構いい感じに分かったから、いいんだけど、まあ、地理もよく分かんなかった割に回答用紙は埋めれたからいいんだよ。で、問題なのがね、今日だよね。今日は、1限が物理、2限が基礎実験だったんですよ。基礎実験は、まあ、問題ない。問題ない。っていうか、分かんなかったところは、なんとかなんか埋めたから、いいし、あとあの今回初めて途中退出っていうのをしたんですよ、基礎実験の時間で。分かんない、全部終わって100点取れるとかじゃなくて、全然そういうわけじゃなくて、全部終わったけど、全部終わった、一応全部埋めて、でもなんか間違ってるなっていうやつはあんねん。でもなんか分かんないし、そこを書き換える予定もないし、なんかいらん変更したらあかんなって思ったから、途中退出したんですよ。まあちょっとタイミングが遅かったので、気分が変わって書き直してしまったところがあって、ちょっとやばいんですけど。しかも入れ替えた一個ず、あ、これもしかして一個ずつずれてるかもっていうやつを直したから、全部間違ってるんですよ、その大門。あー辛い。それに今気づいてしまったので、そこだけあーってなってるんですけど、まあ基礎実験に関してはレポートさえちゃんと出せばいいらしいので、そう、再来週の木曜日までにレポートを全部完成させて出せっていうわけなんですよ。まあ、そうすれば単位は出るらしい。単位ってより失点は免れる。で、逆にレポート出さないと成績が自動的に29点になる。まあ、すなわち失点で留年っていう。私レポートが1個提出できてないんですよね。考察が最近ちょっと調子悪くて、なんやろ、言葉が結構引っかかることが元から多いんですけど、まあ最近、まあ、特にひどくて全然出てこないんですよ。まあ、それがダイレクトに課題に影響を与えてるっていう。これはどうにかしないといけないんだけど、まあ、頑張ります。で、問題の今日の物理なんですけど、一応前日にもちょっと勉強して、当日は朝勉強して、電車はちょっと混んでたから、やらんかったけど、電車でやると気持ち悪くなるから電車でなんか考え事してると寄ってくるから、むしろ何もしないですけど、まあ、それで直前にちょこっとやばそうなやつを確認してで臨んだんですけど、まあ、開始のチャイムが鳴ると同時にですね、公式、まあ、何個かあったんですけど、何個かというか何十個かあったんですけど、まあ、それが全部記憶から消えたんですよ。まあ、あれが敗因。そう、カバー カバーっていうか、確認しとった悟空問題は全部わかっ、全部っていうか、問題に出てるやつの中で1個リカバリー不足のがあったから、そこだけ間違えたっていうか、かけてないんやけど、それ以外の国問題は全部埋めてるんだけど、それ以外の計算問題が、計算問題しかないんだけど、そこがもうボロボロなんですよね。多分ね、8個ぐらいしか埋まってない。これどう頑張っても、欠点っていうか失点だろうっていう。そう、なかなか記憶が戻らないのな。終わったことはしょうがないので、次の数一に備えます。三角関数が苦手なもんで。物理の三角関数はいけるんですよ。ただ公式はがわからないだけで。ただ数学の三角関数ってなんかよくわかんないんですよ。しかも、あれ、電卓使っちゃダメだし。当たり前やけど。そう。物理に関しては、物理と化学とかは、式さえ立てれば、あとは電卓がどうにかしてくれるからいいんですけど、数学は自分で計算しないといけないっていうのがネックでね。多分電卓使用 OK ってなったら、ほとんどの人が100点取るから数学の意味がなくなるんだけど。てなわけで、でも土日挟むし、数学さえ終われば、あとは文系、化学もあるけど、化学は得意やから、それ以外文系科目ばっかしやし、そこら辺はいい点取れるっちゃ取れるから そう、実質最後の数1が最後の、難関やね。難関ってか、頑張りどころ。あとは楽できるからいいよ。てなわけで、本編を始めていこうと思うんですけど、これは、今、金曜日に撮ってるんですけど、本編の前半部分、どこまでやったっけ？基本データあたりまでは、火曜日に一旦音声を撮ってるやつがあるので、それを流したいと思います。これってか、普通に火曜日に撮ったバージョンのオープニングもあるんですよ。あれ、なんか あれもなんかいろいろ言ってたから なんかレポートの解き方に関してとか、なんかいろいろ言っとったから、普通に、それは、それで、聞き直すと、恥ずかしくなる。てなわけで、本編始めていきましょうか。はい。というわけで、今回の元素の紹介に入っていきたいと思います。はい。今回紹介する元素はマグネシウムです。みんな 原子番号、前回までなんかたびたび元素番号って言ってたんですけど、原子番号が正しいです。間違ってました そう、元素書かない原子かなとか言って、最終的に元素って言ってたんですけど、原子が正解でした。原子番号は12、記号は MG、英語名がマグネシウム、一緒です、マグネシウム。このマグネシウムっていうのが、ギリシャのマグネシア地方っていうところが、元となっています。マグネシウムが入ってる石、化石っていうのがあるんですけど、化石、滑る石って書いて化石。それがこのマグネシア地方の、鉱山で取れるっていうことで、マグネシア。そこからマグネシウム。ってなってます。 そのマグネシアっていうのが、あのマグネットってあるじゃないですか。そう、その磁石、そのマグネットと語源が一緒なんですよ、マグネシウムって。そう、マグネットもマグネシアが語源でっていう話です。ね、漢字がね、そう、この漢、そう、マグネシウムは、マグネシウムの、漢字が、金辺に美しいって書いて、メイって読みます。メイって読むんだけど、これは実は、アメリシウム、まあ、だいぶ、だいぶ向こうの方の、どこだろう結構後の方の、うん、本当に崩壊する系の元素ね。そのアメリシウムも、こっちは、金辺に毎日の前かなって書いて、まあ、こちらもメイって読むんですよ。いや、一緒やんって。一緒やんってなって。はぁ、寒い。まあ、これは、違う、これ。日本語的に読むと、ビってなります。それから、メイは、中国語読みかなんかかな、多分。そうなんですけど、まあ、これは、まあ、これ、マグネシウムっていう意味しかないです。はぁ。原子量は 24.30、マグネシウム24が 79%、 これがまあほとんどで、マグネシウム25が 10%、 マグネシウム26が 11%、マグネシウム27とマグネシウム28がまあちょこっとほんのちょこっとです。融点は650度、沸点は1095度。そこまで、いや、高いのかな、高めるのかな。アルカリ金属やると本当に感覚が麻痺しますよね。うん。そして硬度が 2.5、 もう結構柔らかくなったね。やっぱ寒い。そんなわけです。ここ以降は書いてるところで寝落ちしたので、明日以降となります、撮るのは。まあ、どうせ出すのは一緒だからね、いいんだ。まあ、続きやっていきましょう。次、主に入っている鉱石なんですけど、マグネシウムがよく入ってるのって、活石っていう、まあ、マガタマとかにもよく使われてるやつなんですけど、組成式が Mg3Si4O10(OH)2っていうので、まあ、マグネシウム3、ケイ素4、酸素10に、水酸化物が2個。OH が一色単になってるやつやから、カッコになるっていうやつなんやけど、まあ、それが、白とか淡い緑とか、そういう色です。もしかしたら活石のマガタマ持ってるかもしれない。私、マガタマをなんか一回作ったことはあるんですよ。なんか石削ってって。ってやったんですけど、まあそれも色が白いやつで、それをガーって削って、色染めてってやったんですけど、まあそれもしかしたら活石かもね。まあそのうちの、水活石かなっていうやつがあるんですけど、あるんですけど、組成式が Mg(OH)2。まあ、これが、水酸化マグネシウム。まあ、水酸化マグネシウムが、なんか、いい感じに固まったやつが、まあ、水活石って言うんですけど、それは水色の やつです。めちゃ綺麗な可愛い感じの水色なのでぜひぜひ見てみてください。あとは区海石かなわからないけど区海石、CAMGCO32、 カルシウムマグネシウム、違う、炭酸カルシウムマグネシウムってやつなんですけど、それが無色または白色または桃色がかった灰色の石です。あとは両駆土石ってやつもあるんですけど、それは MGCO3、炭酸マグネシウムの石で、無色または白色のやつです。なんか宝石のなんか代わりとして染めて使われることも多いです。これはこのクドっていうのが、クドっていうのは苦い土って書いてクドって読むんですけど、それがマグネシウム自体のこと、マグネシウム自身のことを表しています。だからクド石ってマグネシウムってことで、ってことはリオって、まあいい、主に、水酸化マグネシウム、炭酸カルシウムマグネシウム、炭酸マグネシウムとかが主な成分の石に入っているのがマグネシウムです。まあマグネシウムって言ってるからね。今度は海水には、海水に 0.13% 入ってます。海水の中の。あとは地殻、この地面の下に7番目に多く埋まってます。結構、資源としては多いのがマグネシウムです。はい。歴史なんですけど、マグネシウムを発見した人はデイビーさんです。彼はイギリスの科学者。でマグネシウムのっていう名前をつけたのもデイビーさんです。彼は1808年に水銀をマイナス極にして、それで硫酸マグネシウム MgSO4 に、水銀の棒と何かの棒を突っ込んで電気流して電気分解したら、水銀の合金、アマルガムの形でマグネシウムをゲットしたっていうのが、マグネシウムの発見です。本当にマグネシウム発見したのかっていうのがよくわからない、もう毎回あれなんですけど、まあいいんです。単理したのはフランスの科学者のビュシーさんです。1827年に無水、塩化マグネシウム、塩化マグネシウムです。それは塩化マグネシウム MgCl2 を金属カリウムと一緒に、溶かす、加熱かなんかしてドローで溶かしたら、カリウムの方が化学反応を起こしたいっていうのが強いから、だから塩化マグネシウムにくっついてた、マグネシウムにくっついてた塩素がカリウムとひっつくね。だからそしたら、金属のマグネシウムがゲットされるっていう話です。まあ歴史はこんぐらいで、そう、単体のマグネシウム単体は銀白色の金属の固体で、これをマグネシウムの単体を得るには2つのやり方があって、まずはケイ素と鉄の合金、これをフェロシリコンって言うんですけど、まあ、フェロっていうのはなんかあれです、鉄って元素記号って Fe じゃないですか。それがまあラテン語やったっけな、わからんけど、多分 そこら辺のやつが語源になってるんですよ。それがなんかフェロなんとか、なんとかやったはずなので、多分それのフェロです。で、ケイ素。ケイ素って英語でシリコンって言うじゃないですか、そのシリコンです。まあ、それと、区解石かな。まあ、炭酸カルシウムマグネシウム。CAMG、カッコ CO3、カッコ閉じる図を混ぜて、真空にしたところで、1200度に加熱して、蒸留、まあ、なんか蒸発させてそれを戻すっていうやつをやると分離できるっていう、これを、熱還元法またはフェロシリコン法って言います。まあ、熱を加えて還元させる、蒸留して戻す、蒸発させて戻すところって区解石のところからマグネシウムが消えるんですよ。消えるっていうか離れていくから、だからいい感じに分けれるよっていうやつ。あともう一つは、塩化マグネシウム MgCl2 を電気分解して、金属マグネシウムと塩素 Cl2 に分ける。まあ、これは電解法っていう、まあ普通のやつなんですけど、っていうのがあります。まあMgCl2 って海から海水にまあ普通に入ってるんですよ。だから海の海水をまあ電気分解したら、まあ理論的にはいけるっていう話。しかも結構いっぱい入ってるから、大量に使ってもそこまでマグネシウム減らないんですよ。結構長い間持つんですよね。何年やったっけ？1億トン、毎年1億トン取って、100万年経ってもな、10%、3% やったっけ？ 10% か忘れたけど、そこら辺ぐらい。違うの、3% ぐらいしか減らん。とか言ってたはず、多分。だから、将来有望なのが、方が電解法。区解石って、まあ、やっぱ石、鉱物やけ、まあ結構有限だからね。だから、電解法でうまいこといっぱい作れへんかなって研究中です。まあ、マグネシウムの、まあ、用途の前に、マグネシウムって、中学校の2年生の時かな、の時に、マグネシウムリボンを燃やすと白色の炎を上げて燃えるっていう。まあ、燃えて酸化物を作るっていうのがあるじゃないですか。まあ、それの話なんですけど、まあ、マグネシウムを加熱すると白色の線香、ピカーってなって燃えます。燃えて酸化されます。あ、でも空気中では酸化被膜って言って、酸化されないように表面だけあらかじめ錆びてる膜を作る。まあ、作ると、中まで、酸化されないっていう、まあ、便利なやつを作るから、まあ、酸化しづらいです。そう、燃やしたらアウトだけど。あとは、塩素。塩素と臭素とかは、室温ででも、激しく反応します。まあ逆に窒素はまあ高温にしないと反応あんまりしないんですけど、4、5時間の間800度から850度で加熱すると窒化マグネシウム Mg3N2 になります。あと面白いのがマグネシウムって水中でも燃えるんですよ。水中の、これが これももしかしたら中2の科学でやってるかもしれない。マグネシウムを燃やしてるのを水にジョボって入れても消えないって、火がすげえってなったのを私記憶があるんですけど、何が起こってるかっていうと、まあ、マグネシウムと水を反応すると水素が出てくるんですよ、ポコポコって。それでマグネシウムは、水酸化マグネシウムになります。酸化じゃないんですよ。まあ、化学反応式にすると Mg プラス 2H2O 矢印 Mg かっこ OH かっこ閉じる2プラス H2 っていう反応です。そう、あとは二酸化炭素中でも酸素と化合して燃えるから、まあ、ある意味最強なのかもしれない。まあ、あとはリチウムと、マグネシウムってちょっと リチウムと似てるらしいです。これが斜めの関係って言って、なんか周期表上の斜めのやつがなんかたまに似てるやつがあるっていう謎の現象とかです。あとマグネシウムが何に使われてるか、それがなんですけど、まずはマグネシウムって軽いんですよ。まあ、元素番号12番、原子量がたったの 24.30。 そう、密度が、まあ、1個後のアルミニウムの3分の2だから、3分の2で軽いから、航空機、飛行機とかそういうやつとか船とか自転車じゃない自転車はチタンだ自動車とかの機体とか本体とかエンジンとかに使われてます。まあ長距離ミサイル、まあ、長い距離飛ばすため、長い距離を飛ばすために、まあ、軽量化とかちょっと強くしたりとかってことで、マグネシウムが構造材に使われてたりとか、具体的な社名を挙げてもいいのかわからないからあえて伏せとくけど、 W 社、まあ、自動車会社の W 社、まあ、海外メーカーだと思うんだけど、の自動車のエンジンにマグネシウムが 20kg 使われてたりします。カブトムシみたいな名前の車らしいです。あとはマグネシウムが白い線香を出して燃えるっていうのを利用して、昔はカメラのフラッシュに使われてました。そう、摩擦でマグネシウムをパッて燃やしてパシャって取る、フラッシュを焚くっていう言葉があるじゃないですか。あれ焚くって、まあ、本当にマグネシウムが燃えてたんですよ焚き火的なだからフラッシュがもったいないっていうのも普通に納得だね。まあ今はなんかデジカメだったりか一眼レフもなんか使われてるんかな、分からんけどなんか入ってきた分からんけど、まあ今ではあんまり使われてないけど、でも、まあ、現在は、花火の火薬とか、まあ、線香パーって出したい時とか、もしかしたら白い花火とか、もしかしたらマグネシウムかもしれないね。まあ、そこら辺のが今でも使われてます。あ、そうそう、あとはレンガとか、レンガにも、マグネシウムが入ってます。あとはね、駆動石、まあ、駆動石灰、炭酸マグネシウムとか、炭酸カルシウムが混ざったやつは、肥料とかに使われたりしてます。あとはね、マグネシウムって電磁波を漏らさずに、漏らさないんだけど、熱を外に逃がす性能が、まあ、 抜群なんですよ。抜群なのかは知らんけど、なんかいい感じなんですよ。だから、ノートパソコンとか携帯電話とかの、まあ、スマホもなんですけどのボディに使われてます。だから私が今持ってるスマホ、マグネシウムが使われてるかもしれないです。ちょっと嬉しいな。用途は他にもいろいろあるんだけど、それぐらいかな。まあ本当に、そう、今回は、マグネシウムってそこまで毒性はないんですよ。毒性はないので、今回の毒物コーナーはやっぱ休みかなって思います。まあその代わり、マグネシウムって、結構体に必要な元素で、ミネラルとして、まあ、取るんだけど、の前に、あれなんですよ、本当に、体に大切な、結構大事な元素で、まずは、ここら辺にある、木とか、植物とか、の葉緑体、まあ、これをクロロフィルとも言うんですけど、まあ、その中心部分にマグネシウムがいるんですよ。これが、2個のエネルギーを化学エネルギーに変えるっていう役割がある。です。あとは ATP っていう、まあ、体のエネルギーの源となるやつ。はあ。エネルギーの源で、まあ、何だっけ、なんとかなんとか三輪車なんとかなんだけど、まあ、それを安定させるのがマグネシウムです。そう、このマグネシウムが外れると ADP っていうなんとかなんとか二輪酸っていうやつなんだけど、まあ、それになってエネルギーが作られる。だからマグネシウムって結構体にとって大事なやつなんですよ。そう。まあで、まあさっきも言っとった栄養素としてのマグネシウム。まずマグネシウムって成人、体重70キロの人に105グラム入ってるんですよ。105グラム。この自分の体の中に何グラム入ってるかっていうのは、この105グラムを70で割って自分の体重かけたら分かるんで、気になる人は電卓を叩いてみてください。105グラムも入ってる、まあ、結構いっぱい入ってる、まあ、必須元素です。そう、まあ、これが具体的に何をするかっていうと、酵素、タンパク質とか核酸、細胞の真ん中の核みたいなやつ、多分それ核酸をとか脂質とかを作る酵素を活性化させるやつ。あとはリン酸塩、炭酸塩として骨とか筋肉とかに入ってます。ちょっと待ってな。よっと、あったあったあった。あとは3分の2ぐらいは、リン酸塩とか炭酸塩とかして、そして骨とか筋肉にあるんですけど、そのそれ105グラムのうちの3分の2ぐらいはもう大体それです。そうそう。 このマグネシウムっていうの、マグネシウムっていうのが、足りないと筋肉が震えたり脈が乱れたりとかして、まあ逆に取りすぎると下痢だったりとか低血圧とかになったりとかします。まあ具体的に何に入ってるかっていうと、焼き海苔っていうか焼き海苔とか海苔とかひじきとかわかめとかの海藻類、あとはほうれん草とかの、緑色の野菜だったりとか、バナナとか、あとはお魚、タイとかのお魚とか、あとはごまとか、とか、あとは乳製品、豆腐とかに代表される乳製品。ん？違うな。乳製品じゃないわ。まあ、豆腐です。この豆腐っていうのが、を作るのに使われるにがりっていう、まあ、海水を煮詰めると、皆さんご存知の塩化ナトリウムができるんですよ。まあ、それをさらに煮詰めていくと、まあ、苦いやつが結構いろいろ出てくるんですよ。まあ、それがにがりって言います。それの主な成分が塩化マグネシウムなんです。だから、豆腐って結構マグネシウム結構取れるんだよって。そう、このにがりっていうのが、豆乳を豆腐に変える。変えるから結構大事よっていうと、まあ、これがマグネシウムってマグネシウム単体を取ったらいいってわけじゃなくて、カルシウムとかとのバランスが結構大事で、カルシウムとマグネシウムが2対1、まあ、カルシウム2マグネシウム1ってなるように取るのがいいらしいです。とこのマグネシウムって実はストレスだったりとか、お酒を飲みすぎたりとか、コーヒーとかを飲みすぎたら、マグネシウムが流れていってしまうんですよ。ページが折れた。だから、なるべくストレスはためないように、お酒は飲みすぎないように、カフェインも取りすぎないようにするのが大事です。って言ってる自分が、やばいですけどね。結構コーヒーとかエネルギードリンクとか飲んじゃうから、いっぱい飲んじゃうし、ストレスとかも多分溜まってるような気がするんだよな。ってことはもしかしてマグネシウム足りてないです。だから本当にストレスは溜めないのが一番だね。あとは、そう、すごく忘れてたんだけど、本当にみんな知ってるところから言うと、よく CM とかにも出てくる酸化マグネシウムってあるじゃないですか。便秘によく効く酸化マグネシウム。まあ、本当に便秘に効くんですよ。浸透圧を使って、便を腸からパーって出す。浸透圧で水分をガーってやってどっち向きかわからないけどってやって、そう便秘を解消するっていうのが、はっていうやつです。あとは酸を中和するから、まあ、酸化マグネシウムって。だから、胃酸が強すぎる時とかに、酸化マグネシウムを飲むと、胃のムカムカが落ち着きます。そんな感じです。忘れてた。 よし、これで一応説明は終わりかな。はい。ってなわけで今回マグニシウムを紹介しました。ほんと、後半にかけて、ピャーって調べてから、ピャーって説明したので、順番とかも、なんか、ぐだぐだになっちゃったけど、まあまあ、いつものことなので、うん、本当に説明上手になりたいな。そう、今回後半部分は全部図書館で、学校の図書館で調べて、調べてメモ取ってってやったんですけど、まあ本当、学校の図書館すごいですね。さすが高専の、図書館やっていう、工学系、まあ科学もそうやし、まあいろいろ、他の学科のやつもいろいろ、結構いろいろ、資料があって、便利。すごい便利。本当に今まで、でっかい本屋さんにわざわざ遠くの本屋さんまで行って、で、立ち読みしとったのが、学校、お腹が空いた。学校行ってすぐに読めるっていうのが本当に感動なんやけど、今までのは何だったんだっていうぐらいのね。でも、前々から気になっとったら、元素の名前辞典っていうやつと、燃えて覚える科学の基本、元素周期っていう本、元素を、燃え擬人化したやつっていう、2冊が、前々から気になっとったんで、まあ、今借りて、テスト前にもかかわらず読もうとしてます。まあ大丈夫だと。まあ3日あるから大丈夫だと思うんやけど、1日ぐらい休んでも。そう、考えすぎは良くないからね。考えすぎてストレス溜めたら、マグネシウムが足りなくなっちゃうから。うん。今、カルシウムは、小魚アーモンドがあるから取れるんだけど、マグネシウムって、小魚食べていいかな。マグネシウムってあんま、ご飯ぐらいしか、ご飯ってか、毎食、まあ、1日3食のご飯で、ぐらいしか取ってないような気がするから、本当に最近はマグネシウム不足が気になる、ジルコでした。メールアドレスは、toxiradi118@gmail.com。トキシンの toxi、ラジオの radi、118元素の118に@gmail.com までお便り待ってます。まあ、ってなわけで、残りの2数も、残りのテストも頑張っていこうと思うんで、OKOK、そういうことで。いいや。多分3分間トークをするのがめんどくさくなったんで、多分やっぱポツったって言った、火曜日バージョンのオープニングを多分つけると思うんで、ここから10分ぐらい時間をいただくことになると思いますが、まあ、そこら辺はよろしくお願いします。まあ、それでは、また次回。今回は3分間トークの代わりに、この前回じゃない、まあ、ボツったと言ったさっきっていうか、ボツった、火曜日に撮ったバージョンの、オープニングを流したいと思います。結構大事なことを言ってるやつをボツるのはちょっとあれやなって思ったんで、もう一回撮り直すのがめんどくさいだけなんですけど、まあ、そんなわけで、 ここから十数分、まあよろしくお願いします。はい、ということで第14回です。はあ、風が強い。まあ、今回も相変わらずの屋外収録なんですけど、まあ2月の寒波がえぐいってなことで、まあ、今回もやっていくわけなんですけど、今日テスト2日前です。わあ、そう、あの今週の木曜日から、予定がちゃんと合えば水曜日に出せるはずだから、そうその次の日からもう重きテストです。あ、しかもね、この今回の後期期末じゃない、定期考査っていうのが、あの1日目地理 と、数に、2日目物理と実験っていうのも、あの、まあ、そこまでがあの木曜日金曜日であっと2期挟むから、まあそこ以降はいいんですけど、この前2日が評価鬼畜すぎるって、しかも数理と物理はレポートあるしやってないけど、まだ、うん、そう、いや物理がね、あの結構あのギリギリに出してきてさ、課題を。まああの数理の方は実はこれ、あの前回間違えて今回のテスト範囲の分をやってしまってるんですよ。だから、まあ、だけど、まあ、言ってよく分かってなかった状態の時にバーって解いただくのやつなので、まあ、あの普通にテスト勉強のためにも解き直した方がいいなって思って普通に解き直してます。まあ、間に合わなかったら最終手段として前のやつ、まあ、すっごく罰がついてるやつ、ほぼほぼ罰のやつをペッて入れるので、まあそこは問題は大ありだけど提出物に関しては、いや大丈夫なんだよね今回は。まあ物理がちゃんと 数にさえちゃんと出せればね、どうにかなるから。まあ、あとあのいつものっていうか、そう、地理毎回初日の一限、いい加減もうちょっと後になってくれた方がうちも嬉しいんだけど、そう、あの毎回そう、どこかの範囲をどこかを擬人化して覚えようってやつで、まあ、全部あの地理になったんだけど、そう、それで地理やってて、うん、でもネタがやっぱなくてさ、ネタがないんだよ。そう、あの Google で調べても出てこないテスト範囲って何なのそれなんだけど、まあ、そんなわけでテスト勉強が積み欠けてるところで、まあ今ちょっとかなりの小1の時のことを思い出してましてね。まあ、何かっていうと、まあ、小学校の頃、私そこまで、まあ、元から勉強は、できるかできないかで言われたらできない方だったんですよ。成績は、成績と頭の良さは全然違うから、そう、なんだけど、まあ、それも親も、まあ、1年生の頃やから、まあ、で、ね、勉強できても、できてもあんまり変わらないけど、そう、親が、あの、なんか、かなり難しめの問題集買ってきて、これ、1日1個やりやよって、出してきたんよ。鬼畜。まあ、小学校1年生の問題集だから、多分今解こうと思えば、多分解けると思うよ。めんどくさいけど。そう、あの、小学校1年生ぐらいの問題ってさ、解いてみれば簡単なんだけど、解くまでがめんどくさいの。簡単ゆえの。まあ、それはどうでもよくって、まあ、それを、まあ、当時小学校1年生の私が、 って思いながら解いていくんですよ。まあ、あの小学校1年生の普通の公立小学校の知識だけを持った人が、まあ、なんか中学校入試する人がやるドリルみたいなのやって、まあ、あの普通に、ほぼほぼ罰なわけなんですよ。いやー、あれは普通に、あの多分勝利の範囲やと思う、あれは本当に。まあ、それをね、あれなんだよ、まあ、ほぼほぼ罰のノートを返されて、分かんないところはもう一回やりなさいって言われるんよ、やるんよ、また罰つけられるんよ。まあ、ちょっとは合ってるんだけどね。まあ、それで、まあ、その間違ったやつをもう一回やるでしょ、間違えるでしょ、まあ、それをまたやるでしょ、間違えるでしょって、もうほぼほぼ無限ループってわけ。もうあれが辛くて辛くて、まあ、10日分ぐらいでもう挫折したんですよ。そう、10日分を半年ぐらいかけてやって挫折したことがあるんですよ、問題集で。まあ、そこからあのなんかこういう反復系じゃないな、なんかそういうあのドリル系のやつはちょっと苦手なんですよ。それをあのね、もうあの墓まで持っていこうと思って、まあ、記憶封印していたわけなんですよ。今日の朝ふって復活したんですよ。うー、困る。今から数二の問題を解こうと思ってるのに、まあ、あの間違った問題はできるようになるまで繰り返しやってできるようにしましょうねっていうやつなんですよ。まあ、あの時のやつと一緒だ。まあ、その辛さを知ってるからこそのやりたくなさねっていう、まあ、今の私だってわけですよ。まあ、そんなことはどうでもいいですね。まあ、それはやればいいだけの話だから。うん、最終数欄として2回目以降は答えを移すっていう手もあるから、本当に分かんなかったら答えを移してやり方を完全に理解した方が早いんですよ、そう思うんですけど。それで、ね、別の似たような別の問題を解いた方が早いんですよ。同じ問題解くよりは別の問題を解いた方が早いね。早いっていうか、まあ、ちゃんと理解できるし、いろんな問題に対応できるようになるしっていう、ダブルの何を語ってんだって。まあ、数学とか物理とかそういうのは、まあ、科学の計算問題とかもそうだし、そういうのはそういうやり方の方がやりやすいんじゃないかなって思うんだけど、まあ、なかなかできないのが現状なんだよね。まあ、課題に追われてる好みとしてはね。まあ、でも暗記科目は楽しく、なるべく楽しく覚える、もうそれに尽きる。そう、いろいろ関連づけて、まあ、なるべく楽しくして覚える。それに尽きる、本当に。まあ、それができればいいんだけどねっていう話でした。そう。まあ、あとは、情報基礎の課題。私、月曜日は休みだと思ってて、やっべえと思ってたんですけど、実は月曜日、授業あって、めちゃくちゃ、その授業あって、よかったって思ったことは、未だかつてなかった、授業をやってよかった、あってよかったっていう、謎の&なんだけど、まあ、HTML 全部終わらなくて、さすがに、結構大量に書いてるからね、書いてるし、イラストが本当に間に合わない。そう、大変だよ、大変だよ。本当にテスト勉強のあれ、暇つぶしにでもやりますよ。テスト勉強なのに暇つぶしってなんやと思うんですけど、まあ、あれです、息抜きにやります。そうですね、まあ、早速本編に入ろうと思うんですけど、まあ、その前に前回のやつで何やったっけ、説明文的なところで まあ、ベリリウムがそんなにいない理由、そんなにいないんだよね、でも理由はあるんだよっていう感じで、まあ、書いてたんですけど、まあ、アップしてから、聞き直してみたら、なんでそんなにいないんだっていう理由は説明してないんだよね。まあ、昔、リチウムの回で、炭素とか窒素とか、酸素とかはよくできる。できるんだけど、リチウム、ベリリウム、酵素はあんましできにくかったって言ってた。言ってたはずです。言ってたはずなんだけど、まあ、ベリリウム自体がなんでできないかってのを言ってなかったので、ちょっとだけ説明します。まあ、ベリリウムって、自然、なんか、原子同士がぶつかるのじゃなくて、原子が崩壊することによってしか、でしか今は、できないんですよ。そう。だから、核融合融合かな、まあ、核融合で水素とかヘリウムとかできて、それがまたぶつかることによっていろんな元素ができてたんですけど、まあ、宇宙の歴史的に。ベリリウムだけは、ベリリウムだけはじゃないね。まあ、できてった中でベリリウムは、ヘリウムとか、まあ、水素とかぶつかることで、まあ、できなかったわけなんですよ。核融合で。そう。まあ、何の元素かわからへんけど、中がポロって崩壊するときにベリリウムができましたっていうのが今のベリリウム。だから、本当に数が少ないっていうのが現状です。そういうわけです。そういうわけでベリリウムが全然いない。まあ、前回まあ、例にも見ず、そう、本当にリチウムの回で1時間15分語ってる、マイナーにもかかわらず1時間15分語れたって思ったら、今回30数分しか語れんかったっていう。本当にあれやもん。用途と独立コーナーだけで半分ぐらいしか出てくる。ノートの半分しか書けてないですよ、1ページの。まあ、てなわけで、今回は、まあ、有名な元素を語るので、普通に長くなると思います。でも、今12分ぐらい経ってるってことは、1時間コースやな。1時間超えるコースやな。まあいいや。まあ、早速本編に入っていきましょうか。ここから、第14回はまだじゃない。始まるやつとかじゃないんで、ループもんじゃないんで、ここでちゃんと終わるんで。はい、お願いします。じゃあね。